説教今朝は王が望んだものと題して新井牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
英雄ダビデの子にしてイスラエル王国三代目の王となりましたソロモン、彼は大層知恵のある人物であったと伝えられています。列王記3回目の今日はソロモンが備えていた知恵についての物語をお読みいたします。ソロモンはエジプト王ファラオの娘を王妃として迎え入れました。本日お読みいただいた箇所のその直前にソロモンがファラオの婿になったというふうに記されておりますが、まあ、自分の家系を捨ててソロモン王の家に入った、まあ、日本だとそういう発想をするかもしれませんが、そうではなくて旧約聖書によくあるようなロマンスのようなものも記されておりませんから、まあ、政治的な意味を含む結婚だったのかもしれません。なので彼は自分の信仰というようなものは捨てずに守ることはできていたようです。そんなソロモンが父ダビデが信じ全てを委ねていた神様への信仰を表すために聖なる高台と呼ばれるところで生贄を捧げる儀式を行いました。生贄、何を捧げたのかということはここには書いてはおりませんが、レビ記というこの旧約聖書の先の方にある書物には焼き尽くす捧げ物は牛か羊、しかもオスというふうに決められておりましたので、ここで捧げられたものはオスの牛か羊ということになります。ただこの時ソロモンが祭壇に捧げましたもの、それは千頭にもなると、千頭もの生贄だったといいますから大変驚きます。もっとも王に即位したということへの感謝であったとすれば、その立場や与えられた力に比して、まあ、大げさすぎるものではなく、むしろ妥当なものだったのかもしれません。で、神様はこの捧げ物を喜ばれたようです。その夜、ソロモンの夢枕に立って、ソロモンにこうおっしゃいました。何事でも願うがよい。あなたに与えよう。昔話に出てきそうな展開でありますが、ソロモンはそれに対してこう答えます。あなたのしもべ、私の父ダビデは忠実に憐れみ深く正しい心を持って見舞いを歩んだので、あなたは父に豊かな慈しみをお示しになりました。またあなたはその豊かな慈しみを絶やすことなくお示しになって、今日その王座につく子を父に与えられました。こうまずは話します。彼が最初に語った、それは父ダビデの信仰、そしてその信仰に報いてくださった神様、この父と神様との関係についてまずは語ります。ダビデが何事でも神様に尋ね求めていたということは今まで学んできた通りなんです。ダビデは必ず神様に尋ね求めました。何かをするときには自分の意思ではなく神様に尋ね求めます。そういった姿勢を、信仰を彼は貫いていました。ただダビデは必ずしもいつも正しいことをしていたというわけではありません。罪を犯すこともありました。神様に対してはいつも神様を第一としていましたが、人間としては破れの多い人でもありました。ただ彼は神様をないがしろにするということは決してない。ですから罪を犯した時に何らかの報いを受ける、その時はそれをきちんと正面から受けた、気づかされるたびに悔い改めもいたしました。ここが神様を神様が顧みることをおやめになった初代の王サウルとの違いであって、私たちが学ぶべき信仰の姿なのだということが私たちは学びました。神様はそういう忠実な姿勢、神様をないがしろにすることなく、いつも私たちの心の中心に置くという、 その信仰をお認めになっておられたからです。そしてソロモンはそうした父の信仰者としての姿を正しく見ていた。これを受け継ごうとしていますということをまず表明いたしました。ですから自分がここに存在していること、そして大いにつくことになった、それはすべて神様が父ダビデの信仰を認めてくださったからであるということを初めに話したんです。モーセの実戒というのがあります。その第5回に汝の父母を敬えという戒めがありますが、これは私たちをこの世に生まれいでさせ、命を賜るために神様が用いた器が私たちのお父さんお母さんなんだという、そういう意味があります。つまり私たちがそれぞれのお父さんお母さんを敬うということは、これは神様への感謝、畏敬の念を表すことであって、これは人間同士の関係で言われていること、親子関係で言われている、そういう戒めなのではなくて、神様と私たちの関係における戒めであるとされています。ソロモンが父ダビデの信仰とその信仰を認めて、ダビデに慈しみを注ぎ続けてくださった神様との関係、これをしっかりと心に刻んでいることをはじめに語ったというのは、ソロモンが父ダビデの信仰を受け継いでいるということをちゃんと神様にお伝えしようとしている、表そうとしていたものだと言えるかと思います。ソロモンは続けます。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王としてこのしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。ソロモンは謙虚さというのをここで示します。王の息子だから王に即位して当然だというような、そういう傲慢な姿勢ではなく、示したのは謙虚さでした。確かにその地位を移譲したのはダビデだったんですが、神様が私を選んでくださったからこそ、父ダビデは私を王位に就かせた、王位を継がせたという、そういう理解を示したことになります。その上でこう願うんです。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。ソロモンが何でも与えようという神様に対して求めたもの、それは善悪を聞き分ける心、そして正しく民を裁く力でありました。なぜそれを求めたのかということを探ると、裁く対象である数えきれないほどの多くの民、つまり国民が、これはあなたの民だと、あなたがお選びになった民であって神の民であるということをソロモンが正しく認識していたからだと考えます。遡れば、神様は信仰の父とされるアブラハムと約束をされた、そこから始まります。それはアブラハム、その子孫を海の砂のように、浜辺の砂のように増やし繁栄させようというものでありました。その信仰と子孫というのは、息子イサク、さらにその息子ヤコブというふうに引き継がれて、ヤコブの11番目の息子ヨセフによってエジプトで大きく繁栄をいたします。その後エジプトでは奴隷のような状態に陥りますが、モーセによってエジプトから脱出し、そして荒野をさまよった後、約束の地にたどり着いて、やがてイスラエルの民の王国が建てられます。ですからこの国と民というのは、本来ただ一人の神様を信じる信仰共同体でもあります。その王は 信仰共同体としての民をまとめるリーダーでもあるわけですから、ですから王は単に国を治めるというそういうことにとどまらず、神の民のその信仰を守り導き繁栄させるという責任も負います。その王に即位したソロモンが民の声を聞き善悪を正しく裁く力を求めたということは、その王位が本当に神様から託されたそういう役割であって、神様の栄光を表すために努めるという自覚の表れだと言ってもいいでしょう。ですから神様はこうしたソロモンの願い、その姿勢を喜ばれたのでありました。神様のソロモンへの返答というのが大変興味深いものです。11節のところです。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命を求めることもなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。神様が人間の弱さ、そういう部分を見ておられて、それをご存知の上で人間を受け止めておられる、そのことをよく思わされる言葉です。確かに長寿や富を求めるそういう人は多いでしょうし、敵の命を求めるというのは自分たちの国やグループのその防御や繁栄のためでありましょうから、王としてはそれを求めるということも当然可能性としては高かったでしょう。総じて人間は自分本位なものの考え方をするというそういうことを改めて突きつけられるような思いがいたします。ところで人間は神様の被造物であるのに悪事を企んだり罪を犯してしまうのはなぜか、神様が良いと思われるような考え方や行いをどうしていつもしないのか、そういう問いがなされることは多くあります。私もよくそのことを考えますが、いまだに明快な答えを用意することはなかなか難しいなと思って言います。言えることは、神様はロボットを作ったわけではないということを、ただこれだけははっきりしています。被造物は神様が命じられたことをただ行うだけのロボットではなく、自ら考え、自ら選び、自ら行動を起こすものであって、それらがこの被造世界を構成しています。その中でも人間は社会というものを形成し、性の営みを行います。社会生活の中で人間は神様を第一とし、掟に従い神様を崇め、同じように隣人に愛を注ぎながら、そういうようにして生きる者もいれば、自己本位な者の考え方や行動しか取らない、そういう人もいます。本来人間も動物でありますから、命を守るという本能の中では、利己的になりやすい傾向を持っているはずです。しかし感情を持つ度合いがおそらく他の動物たちとは大きく異なって、それゆえに互いに協調するということの必要性も知り、自己本位な考え方や行動だけでは社会が崩壊し、結果自らも生き残れないということを知っているんでしょう。そこに神様が語りかけます。自分が大切にされたいように、あなたの隣人も自分を大切にしてほしいと思っているんだよと。それをより具体的に分かりやすくお示しくださるために、神様は一人子イエスをこの世に下し、この方を通して隣人愛の豊かさ、素晴らしさ、そしてその必要性を私たちに示し、その輪の中に導かれたいという思いを私たちに抱かせるようになさいました。もちろん私が愛されたいというだけではなく、互いに愛し合うことの豊かさ、喜びを私たちは知るようにされているということ、そして私たちはそれを知るということです。少々脱線をしましたが、ソロモンは願いを叶えてあげようという神様に、自分の目先の欲求を満たすのではなく、国を治めるための知恵を求めていきました。 自己本位な思いを優先させるのではなく、国を治めるために、神様の民を守るためにどうすればよいのかというものを求めたんです。神様はこれを良しとされ、彼の統治が優れたものになるということをここで約束してくださいました。そしてその知恵が力が早速発揮される事例が起きます。遊女が二人王のもとにやってきて、一つの判断を求めました。この二人は同じ家に住んでいて、ほぼ時を同じくしてそれぞれ出産をいたします。ある夜寝ている間に、一人がおそらく寝返りでも打ったんでしょう、赤ちゃんの上にのしかかり、赤ん坊が死んでしまいました。するとその女性は死なせてしまった赤ん坊と、隣で寝ているもう一人の女性の赤ん坊とをすり替えてしまったんです。双方が生きている赤ん坊は自分の子であるというふうに主張しましたので、その子がどちらの赤ん坊なのかを決めてもらおうと王の判断を仰ぎに来たのでした。だいぶ無茶な要求のようにも思います。どちらの母親に似ているかとか、それぞれ特徴を言わせて、本人お母さんしか知らないそういう秘密を見つけるとか、その程度のことしか私などは思いつきませんが、もしかしたらその程度だったら誤った判断を下してしまう可能性もあります。確実な判断、みんなが納得できるような判断ができなければなりません。そこでソロモン王が取った手段は大変衝撃的なものでした。王は剣を持ってこさせて言うんです。生きている子を二つに裂き、一人を半分に、もう一人に他の半分を与えなさいと。赤ちゃんを二つに裂き、それぞれに分けなさいというふうに言ったんです。一人の女性はそうしてくださいと言いました。でももう一人はこう言ったんです。王様お願いです、この子を生かしたままこの人にあげてください、この子を絶対に殺さないでください。これを聞けばこの子の母親がどちらであるかは察しがつくでしょう。王は子供を殺さずに相手に渡すようにと願った女性を母親だと認めて、子供をその女性に渡しました。大岡越前のお裁きを見るような、誰もが感心するような本当に分かりやすい判断でありました。ですからイスラエルの民はこの王の知恵を、その話を聞いてこの王の知恵を認めて、王を恐れ敬うようになったということです。何を大切にしなければならないかをわきまえ、また自分に与えられた役割は何かを知り、それを行うための力を備えるということが本当の知恵なんだということを教えられます。知恵のある王としてイスラエルに繁栄をもたらしたソロモン王が誠の王として立ち上がった瞬間であるようにも思います。自分に富をもたらすものを利益と言います。同じような言葉ではありますが、自分にとって良いものをもたらすのに御利益という言葉があります。似たような言葉です。似たような意味です。でも御利益というのは神仏によって与えられるものであるというふうに教えられました。ですから人間は何か良いものがもたらされるようにと神社仏閣を詣でたり、日常生活の中で良いと思われるような行いをして、その見返りとして御利益を期待する。しかし私たちの神様が私たちに与え、あるいはもたらすものは必ずしも私たちの目に良いと思われる、感じられる、この世的に良いと感じられるものとは限りません。時には厳しい試練が与えられることもある。それはいわゆる期待しているような御利益とは程遠いものだと思わされます。でも私たちに求められているのは神様を信じる信仰です。それは絶対的な信頼です。 私たちを愛してくださる神様は私たちを無意味に苦しめたり耐え難いものを与え続ける方などではないんだと。たとえ今は試練だと思うようなことがあったとしても必ずやそれは私たちに良いものをもたらすそのような結果に導かれるものなのだと、そう信じる信仰を神様は求めておられます。それは目に見えるこの世的な良いもの、過ぎ去る一時的な良いものではなく、目に見えない豊かさであり、永遠に与えられる永遠の命に至るものであると、私たちはキリストを通して教えられました。これを悟るのが私たちにとっては誠の知恵なのであります。ソロモンは彼にとってふさわしい知恵を求めました。私たちは私たちに必要な信仰を確かにする知恵を求め続けたいと思います。祈ります。主なる神様、このひと時を感謝いたします。どうかそれぞれにふさわしい知恵を備えてください。あなたと共に歩む、このことを喜び感謝する、その信仰を増し加えてください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。